お着席ください。この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第8章14節から17節までをお読みいたします。ローマ人への手紙第8章14節以下。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。今日はこの箇所から神の子供としての祝福と題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今週から礼拝のプログラムの聖書のお話を再開することになりました。コロナウイルスのために短縮礼拝をしていますけれども、もう少しずつ元に戻していけると良いなと願っております。賛美歌も一節だけではなくて、できれば全部歌いたいなという思いを皆さんも持っておられると思います。先ほどの聖書のお話いかがだったでしょうか。綺麗な映像とともに、この世界を創造された神が私たちのことをどれほど大切に思っていてくださるか、どれほど愛してくださっているのかが語られていました。私たちが当たり前に感じている今の私たちの生活の中に、どれほどの神様の愛が隠されているのか、そんなことを気づかされる思いになります。最近我が家で食事の前に短い本を読んでいます。この本のタイトルはにゃんこバイブルという本です。ちょっとお見せしたいと思います。こういう本です。綺麗な猫の挿絵が書かれていて、猫から学ぶ聖書の言葉というサブタイトルが付けられています。まあ、私は猫派か犬派かと言われると犬派です。皆さんもよくご存知だと思います。この本は猫派の方にはおすすめの、犬派の方でもいいと思いますが、おすすめの本なんですが、猫ならではの習性から聖書を紐解いていきます。例えば聖書の中に放蕩息子と呼ばれる物語があります。親元を離れて財産を持って出て行ってしまった息子が、その財産を湯水のように使い果たして、やがて父のもとに戻ってくるという話です。で、この本ではこの放蕩息子の物語を少し猫に当てはめながら聖書を読んでいくわけです。猫が家を出ていくと、どこで何をしているのか分かりません。怪我をして帰ってくることがあります。どこかでご飯をいただいて帰ってくることがあります。違う匂いをさせて帰ってくるので、飼い主はすぐに分かるようです。 どんなことがあったとしても帰ってくることのできる家がある。あるいはどんなに自分が失敗をしても何も言わなくても受け入れてくれる、それが家族というものだ。まあ、そんなことがこの本の中に書かれていました。聖書に出てくる放蕩して帰ってきた息子と猫を対比することで、聖書のメッセージがさらに具体的なものになる、まあ、そんな新鮮な気づきをこの本から与えられています。今日のテーマは神様の子供というテーマです。この世界をお作りになられた神様は私たちをご自分の大切な子供のように愛していてくださいます。猫のようなちょっと何を考えているのかわからないようなところも私たちの姿と少し結びつくかもしれません。我が家には犬がいます。まあ、犬は比較的分かりやすい生き物です。犬の気持ちは尻尾を見ていればすぐに分かります。尻尾を振っているときは大抵嬉しいときです。特に嬉しくなると尻尾の振り方が高くなります。高いところで尻尾を振り始めるときはもう相当嬉しいということになります。反対に本当に嫌なときは尻尾が足の間に入ってしまいます。尻尾を巻いて逃げるという言葉がありますけれども、まさにそんな風になるわけです。神様と私たちとの関係がどこでわかるのかというと、祈りの姿でわかります。天のお父様と神に向かって呼びかけるとき、それは神と私たちとの関係が良いときです。けれども全然祈らなくなってしまうときというのは、神様と私たちの関係が悪くなってしまっています。そして今日の聖書は、私たちがこの世界を創造された作り主であられる神に向かって父よと祈りたい、そういう思いを持つときは、私たちの心の中に神様の霊である聖霊が働いてくださっているからなんですよ、ということが書かれているのです。15節の後半にはこう書かれています。私たちはアバ父と叫びます。ただお父さんと神様に声をかけるというのではなくて、叫ぶとここに書かれています。子供が親を呼ぶときに叫ぶというときはどういうときでしょうか。考えてみると、公園かどこかに遊びに行っているときに周りにたくさん人がいて声が届かないとき、ここにいるよということを知らせるために、私を見てと知らせるために子供は叫びます。お父さん、お母さん、そんなふうに子供は大きな声を出します。大きい声で叫ぶときというのは何か訴えがあるからです。聞いてほしい子供なりのメッセージがそこにはあるのです。神様に向かってどうしても聞いてほしいメッセージがあるとき、どうしても自分の方を向いてほしいときに、私たちはそういう思いを持って神様に祈る。お父さん、パパ、それがこのアバ父という言葉です。神様に向かって何か叫ぶように語りかける、そんなお祈りをすることができるのが 神様の子供の特権なのだと言うんです。今日の聖書の箇所の中心的な聖句は冒頭の14節です。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。神様の子供としての特権は私たちがお祈りをするときに分かるのだということです。お祈りをすることができるということが私たちに与えられている特権です。今日は子供の祝福式のお祝いをする主の日です。親は子供の祝福を願います。神の眼差しが子供に向けられている、そのことが祝福です。神が見ていてくださる。我が子のように子供が道を見失いそうなことがあったとしても、子供が自信を失ってしまうようなことがあったとしても、神はその子供を見ていてくださる。そしてこの神はご自分の子供が神に向かって父よと祈ることができるようにしてくださっているのです。最初に紹介をしたこのニャンコバイブルという本の中に、この作者が飼っていた自分の猫が癌になってしまった時のエピソードが記されていました。何か舌がおかしいというので調べてみたら、癌になっていた、舌の癌です。そのことを知ってショックを受けます。動物病院を出てくる時に奥さんと動物病院に連れられてくる犬や猫を見ながらこんな話をしたんだそうです。やがて看取らなければならない辛い時が来るのに、どうして人はペットを飼うんだろう。そこに悲しむことが分かっているはずなのにという意味が込められているんだろうと、その奥さんの言葉を聞いて感じたと、この本を書いた人は書いていますけれども、その奥さんの問いかけに、それでも悲しいかどうかは人によるかもねと答えたんだそうです。そして聖書に出てくるヨブのことを書いています。ヨブはたくさんの財産と子供たちに恵まれている人でした。けれどもある時突然すべての財産を失い、子供たちを失ってしまいました。その時ヨブがこんなことを言います。私たちは神から幸いを受けるのだから、災いをも受けようではないか。ヨブ記の2章の10節にそう記されています。人生には良いことだけではない、悪いことも起こるのです。けれども神は私たちが災いを受け取るようなことがあったとしても、その時にも私たち神の子供に父よと叫ぶことができる祈りを与えてくださっているのです。お祈りをすることで病気が治るのではないのかもしれません。祈ったら猫の死を止めることができるのではないのかもしれません。子供の病気を、私たち自らの災いを祈ることで取り除くことはできないのかもしれません。それでも神は私たちの祈りの言葉を聞いてくださる。 聞く用意がある。そのために私たちにご自分の霊である神様の霊を注いでいてくださるのです。良いことも辛いことも起こるのが人生です。そして自分に与えられている人生そのものを私たちがしっかりと立って歩んでいくことができるように神は私たちを支えてくださるのです。そしてそのような人生に何が待っているのかというと、最後の17節にこうあります。子供であるなら相続人でもあります。私たちは栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に共同相続人なのです。私たちはキリストに与えられている相続財産を私たちに一緒に受け継がせること、その約束をここに記しています。神の相続人とあります。これまでのところの説明を省いてきたのですが、主イエスを信じるということは神の奴隷になる、神のしぼめになることだと前に書かれていますけれども、それはいやいや神のしもべになる、従わせられる存在になるということではなくて、神様の子供になるというイメージなんだということがここに書かれているのです。そして神の子供である特権は神様の奴隷とは違って、神様の子供として相続があるということなのだとここで書いています。主イエスは神の御子です。この主イエスに与えられるはずのものが私たちにも与えられると約束しています。先週の礼拝は昇天者記念礼拝でした。亡くなった方たちのことを思い起こす時を持ちました。そして先週の17日ですけれども、私たちのこの教会を作って今年40年になりますが、40年前にこの教会を開拓してくださったジークフリート・ストルツ先生が天に召されたというメッセージが入ってきました。これらの方々、亡くなった方々は今天にあって神の相続に預かっています。天の御国で今確かな喜びの中に生かされているということを私たちはこの聖書の箇所から教えられるのです。私たちは将来に対する安心があるということがここで語られています。だから人の死という悲しい出来事も希望を持って平安のうちにその知らせを聞くことができるのです。神の子供であるということは、私たちが今受けている困難な時も死の後も確かな約束の中に守られていることなのだ。そのことが今日のこの御言葉で約束されているのです。私たちは神様の子供として完全な安心感の中で生かされることができる、生きることができるのです。ただそこで一つのことが忘れられないようにとここに書き添えられています。それは17節の真ん中にあります。キリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのです。このことが忘れられてはならないのです。キリストと共に栄光に預かる、相続財産に預かるということは、キリストが受けた苦しみを 私たちも受けるということでもあるのだということです。神の子供であるということは、神の子であるイエス・キリストがこの世界では理解されなかったように、私たちも理解されないことがあるということです。例えば愛に生きる、それは自らを犠牲にするということです。自分を犠牲にするということは自分が傷つくということです。人を愛しても人を大切にしても、それが自分のところに返ってくるとは限らない。場合によってはキリストのようにそのことのゆえに殺されてしまうということがある。この11月の第1週と第2週は迫害下にある教会のための祈祷日として定められている日です。世界中の教会で今迫害されている教会の人たちのためにお祈りしましょうということが進められている日でした。それで先週の祈祷会の時にそのためにみんなで覚えてお祈りをいたしました。そのレポートによると、昨年2020年毎日1日に13人のクリスチャンが信仰のゆえに殺されたという報告がなされていました。1年で約5000人のクリスチャンが迫害のために殉教したと記されています。私たちの国ではそのようなことがあまりないのかもしれませんけれども、私たちは私たちのさまざまな困難や苦難というものがあります。それは私たちについて回るものですけれども、私たちはその時も父よと叫ぶことができます。そして神の家にいつも招かれて安心することができるようにされています。神の子供であるこの祝福を子供たちにも、ここに集っておられる私たちにも与えられているのだということを今日共に覚えたいのです。そして神様の子供とされている祝福を共に感謝したいのです。神は私たちのことを見ていてくださって、私たちのことを心を向けてくださる、向け続けてくださる愛のお方なのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは私たちの父です。私たちが外で患難に遭い苦しい思いをし、あるいは人生に失敗をしてあなたの御前に戻ってくる時も、あなたはそれを受け入れてくださいます。それが子供としての特権です。あなたは私たちを子供として受け入れてくださいました。そしていつも父よと祈ることができるように、聖霊を与えてくださって、あなたは私たちが祈ることを待っていてくださいます。主よ、あなたが私たちの父であることを心から感謝します。あなたとの交わりの中にいつも私たちを保ってください。私たちが不安に思うとき、私たちが孤立しているかのように思えるとき、答えがどこにもないかのように思えるときも、あなたは私たちの父です。あなたは確かな愛で私たちを見守り 私たちをその腕に抱き留めてくださいます。今日は私たちがあなたの子供とされていることを覚える時です。この祝福を何よりもまず私たち自身が覚えることができますように、そして私たちの子供がこの祝福に預かることができるように、子供たちの祝福を祈りたいと思います。主よ、どうか私たちの子供たちをあなたが祝福してください。失われることがないように、どうかその祈りに耳を傾けてください。祈る心を子供たちの上に備えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。